本日の聖書の箇所を読みいたします。マルコによる福音書12章13から17節です。お読みいたします。さて、人々はイエスの言葉尻を捉えて陥れようとして、パリサイ派やヘロデ派の人を数人イエスのところに遣わした。彼らは来てイエスに言った。先生、私たちはあなたが真実な方で誰をもはばからない方であることを知っています。人々を分け隔てせず、真理に基づいて神の道を教えておられるからです。ところで、皇帝に税金を納めるのは律法にかなっているでしょうか、かなっていないでしょうか、納めるべきでしょうか、納めてはならないのでしょうか。イエスは彼らの下心を見抜いて言われた。なぜ私を試そうとするのか、デナリオン銀貨を持ってきてみせなさい。彼らがそれを持ってくると、イエスは、これは誰の肖像と銘かと言われた。彼らが皇帝のものですと言うと、イエスは言われた。皇帝のものは皇帝に、神のものは神に返しなさい。彼らはイエスの答えに驚き言った。以上の箇所です。皆さん明けましておめでとうございます。先日の元旦礼拝に続き、今年もこうして街道とそれぞれの場ネットでつなぎましてね、2025年最初の主日新年礼拝に集えておりますことを感謝いたします。今日もですね、ネットを介して、粕谷教会の皆さんとご一緒に礼拝を守っております。ね、粕谷の皆さんよろしくお願いいたします。今日は1月のもう5日になります。なんかね、三が日は少し休みましたけれども、もうね、皆さんもそうで、明日から日常の仕事をね、仕事始めのところも多かろうと思います。2025年もイエス様に伴われて元気に歩めますようにと、まずは今日共に御言葉を分かち合ってまいりましょう。さて、新しい年を迎えまして、皆さんこの年をどんな年にしたいですか。一年の計は元旦にあるとも言われますが、まあ、とにかく新年というのは一年間の目標を立てるに適した時期なんだと思うんですね。今日礼拝前の教会学校で小学生たちが書き初めをしておりました。誰がどんな言葉書いたかなって後で確かめたいと思うんですけれども、まあ、とにかく新年というのはそういう時期なんだろうと思うんですね。教会におきましても、先日の元旦礼拝では新しい年の歩み、まあ、個人においてもそうですが、第一コリント12章から3つの示唆をいただいておりました。ちょっと簡単に振り返りますと、1つ目は違いを認め合うということ、2つ目は互いに上下関係を作らないということ、そして3つ目は弱さが人をつなぐと理解をすることだったんですね。まあ、そうやって1年歩もうねっては話しました。まあ、こういう目標を作ってね、スタートするっていうのは、まあ、特にこうね、前の年っていうのの不平不満とかっていう、そういうところから目標を考えることが多いなと思うわけですよ。で、24年っていうのは本当にそういう意味では不平不満、不安が多い1年だった。昨年のね、スタートからも実は波乱の展開だったんですね。元日早々に能登半島で大きな地震が発生しましたし、1月の2日には羽田空港で JAL とですね、海上保安庁の機体の接触事故が起こったのも昨年でした。で、そんな中でですね、1月の7日の時点で、2024年を予見するような事件が起こっていたということを皆さん覚えてらっしゃるでしょうか。自民党の旧安倍派の政治資金パーティーをめぐる事件でですね、池田義孝という現職の衆院議員が逮捕されたんですね。まあ、彼に関して言うならば、その直前の23年12月27日、東京地検特捜部が彼の事務所とか議員会館を捜索したんですが、すでに、ね、不都合な情報が入っているパソコンはですね、証拠隠滅のために全部破壊されていたということなので、まあ、逮捕は当然だったんですが、まあ、本当にこれがね、なんていうでしょう、24年を象徴するように、昨年は政治と金問題が吹き荒れておりました。まあ、だからこそでしょうね、昨年10月の衆院選では自民公明の大敗北、また24年の今年の漢字はですね、金だったんですね。 皆さんね、この後のことを展開ご存知かちょっと分かりませんが、昨年の末12月26日にですね、この事件の続報があって、またげんなりしたわけですよ。裏金議員と秘書たち計65名が嫌疑不十分で不起訴という方針が出たんですね。ますます腹が立つと、政治家やりたい放題で私腹増やすの日報で、国民はますます生活が困窮しとるわけですよ。年末には税の扶養控除額が103万だったのを123万に引き上げたいと思うとかって自民党さん言っとりましたけれどもね、バカにすんじゃねえと思ったわけですね。限度額が20万上がったところで結局働くのはこっちですしね。でその一方でアホみたいに物価上がっとるわけでしょ。12月の19日にガソリンの補助が減りましたからね、平均してリッター5円上がりましたが、知ってます？これ今月15日はその補助そのものがなくなるからもうプラス5円、つまりリッターあたりで計10円上がるらしいんですね。車が必需品の地方におきましては大変な話です。でまたスーパーなんか行きましてはもうめっちゃ物が高いでしょ。キャベツが1個先日スーパー見て仰天しましたが、1玉で597円、卵が230円。本当にこう政治に対しての不信感不満が募っているというのが現状です。こんなんじゃね、来月から確定申告始まりますが、国には税金は納めたくないと最高思うわけですよ。まあどうして新年早々こういう話をしとるかと言いますとね、この為政者への税金に対して反発があるっていうのは実は昔から一緒だったようで、今日ご一緒にお読みする聖書の話におきましてもそういうお話になっとるわけですね。マルコによる福音書12章13から17節、ここはローマ皇帝への税金を納めるべきかどうかっていう、そういう議論をイエス様こうでふっかけられとるわけです。ちょっと状況を見ていこう。直前の箇所流れ見ますとね、舞台はエルサレム神殿の境内。イエス様はエルサレムにて、十字架にかけられて殺害されるということを覚悟し、そして杉越祭直前のエルサレムに入場してきておりました。まあその神殿で、エルサレムの神殿ではですね、指導者の体制を強く批判をしていたがために、批判をされた側、祭司とか立法学者なんちゅう指導者たちはですね、イエス様を敵視している。で、けれども、なんとか排除したいと思うんだけれども、群衆がイエス様を熱狂的に支持しているから手出しできない。そこでイエス様の人気を落とすべく、議論をふっかけてきた。まあ、訴えるための現地口実、批判材料を得ようとしたわけですね。今日も実はそういう箇所の一つになる。13節、さて人々はイエスの言葉尻を捉えて陥れようとして、バリサイ派やヘロデ派の人を数人イエスのところに遣わした。これ私たちには分かりにくいんですけれども、実はこの集団のすごい組み合わせをしとるんですね。ファリサイ派って言いますのはユダヤ教の一派でして、立法の遵守をモットーとしておりました。ファリサイっていう言葉の由来は区別するなのでですね、まあ、厳格に立法を守って救われる私たちと、立法を守れんがゆえに救われない一般の人々みたいな、そういう人たちを分けて考えてた、これがまあファリサイ派だった。で一方のヘロデ派って言いますのはね、当時のイスラエルはローマ帝国の支配のもとにあります。なのでこのローマの支配に従う形で王様がいた。これヘロデって言うんですけれども、そのヘロデ王の体制を支持、維持していた集団が今日来てるヘロデ派なんですね。でこのヘロデ王っていうのは、本当にローマにおもねった王様でしてね、ヘロデ・アグリッパというのがいて、で彼はガリラヤ湖北部のガリラヤ湖の湖岸にですね、ローマ皇帝ティベリウスから名前をもらったティベリウスっていう新都市、ギリシャ風の強大な都市をですね、建築するくらいに、まあ、ローマにおもねっていたわけですね。ですからその支持者でありますヘロデ派もまたローマ帝国体制の側なわけです。だからこう敬虔な宗教者集団と政治的な体制派集団、基本は絶対相入れないはずなのに、その彼らがイエスを排除したいという一点で協力して議論をふっかけてきたっていうのがこの13節なんですね。だからこの組み合わせは凄まじいわけです。14節、彼らは来てイエスに言った。 先生、私たちはあなたが真実な方で、誰をもはばからない方であることを知っています。人々を分け隔てせず、真理に基づいて、道を、神の道を教えておられるからです。ところで、皇帝に税金を納めるのは立法にかなっているでしょうか、かなっていないでしょうか、とこう問うてきたわけですね。非常に用意周到な質問です。彼らはイエス様に対して最初に、あなたは誰をもはばからず誠実に神の道を教えておられますもんね、とこう持ち上げたから、ここで誰かをはばかることができなくなったわけですね。でその上で、皇帝の税金は立法にかなうかどうかなんていうことを問うている。もしイエス様が立法にかなっているっていう答えるならば、これファリサイ派の人々が、じゃあローマ皇帝の支配を神の御心とでも言うのかと、お前は誰はばかることなく神の御言葉を語ってきたはずなのに、ここはおもねるかと騒ぎ立てるでしょう。で騒ぎ立てた後、ローマ帝国への反発をね、募らせている群衆に対して、イエスはお前たちを裏切ってるぞってこう猛烈なアピールをすることになる。じゃあ一方、立法にかなっていないと答えたらどうするかって言ったら、今度はヘロデ派が騒ぐわけです。この男はローマ帝国に反旗を翻そうとしているって騒いで捕らえる口実にするでしょう。つまりどう答えてもイエス様を追い詰めることができるように、用意周到な準備を行ってやってきてるわけですね。で15節見ますと、イエス様は彼らの下心を見抜いて言われたとある。イエス様も彼らの意図を見抜いていた。その上で、じゃあ何と答えたのか。15節、なぜ私を試そうとするのかと語り、同時にデナリオン銀貨を持ってきて見せなさいと促した。で彼らはデナリオン銀貨を持ってきた。デナリオンの銀貨はこれローマの貨幣でしてね、でそこには皇帝ティベリウスの肖像とともに、ある文字が刻まれている。それ何かって言いますとね、神君、神の君ですね、神君アウグストゥスの子、皇帝ティベリウス。イエス様は人々に銀貨を見せて、これは誰の肖像と銘かと問う。で彼らが皇帝ですと答えましたらね、イエス様続けて語ったんですね。皇帝さんがこれは皇帝のもんだと言って銀貨をね輸出するんだったら、それはどうぞ皇帝さんに、神のものは神に返しなさい。でまあこんなこと答えたっていうんですね。で実はこの返答っていうのは非常にこう絶妙でしてね、これね、めちゃくちゃ解釈が難しい言葉なんですよ。ニュアンスの解釈がね。これね、ギリシャ語本文で見ますとね、皇帝のものは皇帝にっていう言葉と、神のものは神にっていう言葉の間に、ギリシャ語の接続詞の解っていう言葉が入っとるんですね。で、この解っていう言葉は、これ状況に応じていろんな意味を持つ言葉なんです。もう分かりやすく英語で言いますとね、and 何々と何々っていうように、前のやつと前の言葉と後ろの言葉を並列につないでいく言葉もあれば、同時に but って言って、しかしって言うと反発の言葉でも訳せるんです。じゃあどう訳すのかって言ったら、これはねニュアンスなんですよ。でこれがね、実は長年研究者の間でめちゃくちゃ揉めてるんですね。解っていう言葉を and っていうニュアンスで訳すならば、皇帝への税金も認めるし、同時に神殿へも献金したらいいよってなります。で、これに関しても、好意的にそういうふうにしたらいいじゃないっていうかと思ったら、否定的にそうせざるを得ないわけでしょっていう、こういう意味にも取れるわけですね。じゃあ、反対に bad のニュアンスならば、皇帝が税金を求めている、しかし、神にこそ献金すべきだっていう、これ皇帝のまさに敵意と受け取ることもできるわけです。これでイエス様の答えが、返答が絶妙だなと思うのは、こう意図を曖昧にして、つまり結局聞き手の理解次第でどうとでも聞こえるっていうふうに返答したんですよ。でさらに言うならば、彼らがもしね、自分たちの意図通りにイエスが何々と言ったなんていう攻撃をしたとしても、それに反論できる余地を残していることになる。つまり、ファリサイ派が イエスはローマへの納税を促したんだって捉えるならば、あなたはこの解っていう言葉をまさに並列の and っていうふうに理解したのって、それはあなたがそう思っただけでしょって、あなたがそう思いたいんじゃないのっていう、こういう反論の仕方ができるわけですよ。反対にヘロデ派がですよ、イエスはローマに敵対するように促したって言うならば、これはね、いや、解っていう言葉を何々とって言ってるんであって、バットっていう言葉に理解をしたいのは、そんな風に理解したいあなたなんじゃないのって反論ができるんですよ。言うならばね、イエス様の答えは実に曖昧で、それが絶妙だっていうのは、その、ね、返答によってかえってこれイエス様を罠にはめようとしたファリサイ派ヘロデ派に対して逆の罠を張ってるんですよ。あなたがそう理解したいがために私にギャーギャー騒いでるだけでしょって。で、このね、解をアンドと取るかバッドと取るかっていうことがどれだけ絶妙か、どれだけ微妙かっていう話は、実際にイエス様が発言をして2000年経った今も研究者によってどっちだろうって議論されてるぐらいに曖昧なんですよ。すさまじいね、言葉なんです、解っていう言葉は。要はさっきも語りましたが、イエス様はその曖昧な絶妙な返答をしながら、さあ、あなたは私の言葉をどう理解するって問うてるってことなんですよ。この問いは私たちに対しても同じように問われている。日常の生活の中で本当に苦労しながら生きとってね、社会に対してあーっと思いながら、でも周囲の人々の顔を見ながら、ってこうね、なんか顔色伺いながら生きとってっていう、はあ、私はちっぽけやもんね、ちっちゃいもんねとかってそう思い込まされてる私たちに対して、イエス様はね、人々の力と神の力どう思うのって問うているようなもんなんですよ。じゃあ私たちね、このイエス様の言葉に何をどう受け取ったらいいだろうか。イエス様のさっきの皇帝のものは皇帝に、神のものは 神に返せっていう、その言葉を私たちはどんなニュアンスで理解してそこに示唆を見出すか。私はね、解っていう言葉を皮肉も含んで、アンドでもバッドでもあると取りたいんですよ。これ、ね、日本語で言うね、実際訳した方が分かりやすいんですがね、ニュアンスを加味しながら私はこんな風に考える。イエス様きっと言われたんだ、皇帝さんがね、この世の財は俺のものだと大騒ぎをして取り立てるんだったら、そうですか、それじゃどうぞって納めたらいいよって、でもね、覚えときなさいって、この世の権力者がどれだけ己が都合でルールを作って民から縛り上げようとも、所詮そんなもんはこの一時代的なものに過ぎないからねって、どれだけ人間が身勝手な嘘を並べ立てて周囲をごまかすことができたとしても、神様はちゃんと全部をご存知だからね、だから安心して神様に誠実に生きたらいいよって言うなれば、神様がおられるっちゃけん、神様の目に留まることを覚えてまっすぐに生きたらよかよっていう、そういうイエス様の意図を私はここに読むんですよ。私はね、このイエス様の、でも大丈夫、神様がちゃんと見てらっしゃるからねって、そこにね、信仰をいただいた者たちに与えられた達観した生き方があるんだと思うんです。社会がどれだけ理不尽であろうともね、また社会がどれだけ横暴であろうともね、それでも私たちには神がおられる。どれだけ人間が嘘とごまかしで塗り固めていても、でも神様がご存知なんだもん。誰が誠実であるかっていうことを神様はちゃんと知っとって、ちゃんとそれに報いてくださる。それが今すぐでなくても、 この世の命の間に現れなくても死を超えて復活の命すら与えてくださる神様がちゃんと全部最善に整えてくださるからねっていう、こういう達観を私は見出すんです。東北大学の名誉教授であります宮田光雄さんという政治学者の方がおられましてね、彼はそのドイツの政治思想史の研究家、特にヒトラー時代のドイツの状況とかキリスト教信仰への、まあ、造形っていうのが深い方でしてね、で今回そのお話のために調べましたらね、実は彼御年96歳、すごいですね。でこの先生がですね、1992年に岩波新書で出版をした本の中にキリスト教と笑いっていう本があります。でこの本の中で研究者らしく、ナチス政権時代体制に反対するキリスト者たちが大変厳しい状況の中でもどう明るく希望を持って生きたかっていうことを紹介している章がある。でそこでね、宮田先生が神学者カール・バルトの言葉を紹介しとるんです。カール・バルトこんなこと言ってる。最後から一歩手前の真剣さで生きるっていうことなんですね。最後から一歩手前の真剣さ、今日のお話のタイトルにもいたしました。ナチスの支配下、状況は暗い、先行きも見通せない、そんな中で信仰者たちもまた絶望感に苛まれそうになるけれども、バルトはいかに追い詰められようとしてもなお神は共にいてくださる、故に私たちはどうしようもない状況にはなく、常に最後から一歩手前の真剣さで生きたらいいんだよって、こんなことをバルト言ったっていうんですね。最後から一歩手前、ヒトラーやナチスがどれだけ理不尽をしてもそれでも最後から一歩手前だって神様がおられるんだもんねって、どっかあっけらかんとした常に行き詰まらず解放感と期待に満ちた生き方、それが最後から一歩手前の真剣さなんですよ。逆を言うならばね、神様に対して後ろめたさを持って生きるっちゅうことの方がしんどいわけですよ。昨年まで祈祷会で読んでおりましたのが第一テモテの6章だったんですけどもね、第一テモテ読んでたんですけども、その6章の中で金銭の欲は全ての悪の根ですっていう言葉があったけれど、この言葉のね、仲介読んどる時に目にしたのはね、目先の欲に流されたら後々神様に対して後ろめたさに苦しむよっていうこと書いてあるんですね。それは何かというと、例えば人生の幻滅とかね、両親の呵責とか死後の不安だよって、そりゃそうだなと思うんですよ。私たちはね、私はね、神様に対して後ろめたさを持ちたくない、だから自分に対してどっか一時的な欲に流されまいと思うんです。もしね、流されたくないし、もし流されたならば年の初めでしょ、そうに心をすっぱり切り替えて生き方悔い改めた方がよかと思うわけです、ね、そらなんか目の前に苦労はあるかもしれん、でもその苦労ね、神様が一緒にいてくださるならきっと整うはずだから、一時的にあーとか思ったとしても、それを今度のね1年経った後、来年の今頃振り返ってごらんなさい、ああこんなもんかって思えることきっといっぱいあるんだと思うんですね。年の初め、新しい目標を立てるとき、その目標の中で私はね、最後から一歩手前の真剣さで生きるっていうことをまた皆さんと確認したいんだ。きりよく、すがすがしい年度、年の始まり、私たち最後から一歩手前の真剣さで歩み出そうって思う。2025年がスタートしました、ね、で私たち皇帝のものは皇帝に、神のものは神にっていうおっしゃったイエス様に倣ってね、誠実に最後から一歩手前の真剣さで生きていきましょう、ね、神様が今年も私たちと一緒に歩んでくださることに期待をし、前を向いて1年をスタートしたいと願っております。一言お祈りをして今朝の宣教を終わりといたしましょう。天の父なる神様、 今日私たちは年の始まり、新年礼拝を迎えました。今年も神様の前に街道、またネット会して多くの人と一緒に集って、礼拝をもってスタートできますことを感謝いたします。今私たちはマルコ福音書12章のイエス様の発言の中から、最後から一歩手前の真剣さで生きるということを知りました。ややもすると目の前の出来事に、心身ともに追い詰められ疲弊してしまう私たちですが、でもあなたが共にいてくださるからと思って今の困難と向き合い、未来への期待に思って生きることができる私たちであらせてください。あなたに対して後ろめたさをずっと引きずりながら生きるのはしんどいです。もしそうであるならば、やはり心を切り替えて、あなたの御前に罪を告白し、あなたを信じて新たな生き方がまた見出すことできますように、新たな年の始まりにあたり、イエス様のお名前にてお祈りいたします。アーメン。